理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか？そんな理科の時間、第388回。そんな理科の時間、お送りいたしますのは、吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎月最後の回は、翌月の天文現象をお話しする回です。なので今回はもう12月の天文現象をお話しする回になってまいりました。
12月といえばあなた、
はい、
クリスマス、忘年会、ね、
なんかサンタクロースもやってくるのが大変だっていう、
うん、でもサンタクロースにはなんか特別移動許可証がなんかイタリアの方からではもう出てるよっていう話ですよ。
そうですか。なんか日本はあれですよ、うん、各家庭に委託されたっていう噂もありますよ。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。なので、
なるほどね。確かにね、そうね、
委任状がやってきてる可能性もあるんで。
そうね、まあそうよね。
だって結構おじいさんでしょ。
うん、あ、高齢者じゃないですか。
そう、高齢者リスク高いんで、あんまりこう出歩かない方がいいんじゃないか。夜10時以降出歩かない方がいいんじゃないかみたいなね。
10時以降って何かあるんですか？
いや、基本的には飲んで騒ぐことがダメなんで、
うん、
お食事に行っても早めに帰るっていう二次会に行くとか、そういうのやめませんかっていう意味で、ただ二次会はやめましょうとは言えないんで、10時とかっていうのがあったと。
ほう、大人の事情の10時。
そうなので、今日は午前版だから飲んだくれてやれって言って、昼間から大声出して飲んでくれてる人は別に時間と関係なく感染リスクは高いわけですけどね。はい。で、今日は天文現象の話をするんですけれども、
はい、
ちょっとだけお知らせ的なことを最初に話させてください。
ちょっとだけよ。
はい。そんないプロジェクトというグループでこの番組配信しているんですけれども、
はい、
私たちそんないプロジェクトでは寄付の募集っていうのを継続的に行ってまして、
うん、
そんない .com っていうサイトに、寄付はこちらからっていうリンクがあるので、そこをポチってクリックしていただくと、なんと、
寄付はできるんです。
リーダーの竹内さんの、振込口座が表示されるっていうことになっているので、
うん、
運営資金の、一助にということで、寄付を、お願いしますということをやっています。でね、
はい、
うん、寄付をしていただいたら、好きな番組で、ちっちゃい CM を流すっていうのやってもいいよっていうことを一応企画としては言ってるんですけど、
うん、
なかなかうちの番組には依頼は来なかったりするんですが、
はい、
今回ねちょっと、面白い企画があるのでそれの紹介をさせてください。
面白い企画？寄付と、寄付絡みの企画ですか？
そうです。ラジオネームフェリオさんという方から、
はい、
寄付をいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。でね、
はい、
お店やイベントの宣伝、誰かに伝えたいメッセージなどはないのですが、
うん、
番組中で募集してしてみたいという方がいらしたら、私の代わりに先着1名様の希望のメッセージを読むとかができるようでしたらしていただけるといいかなと思いますということで。
お？メッセージの外部委託ですか？
うん、外部委託っていうのがいいのか、
外部委託？
委任状というか、権利をお譲りしますというか。でね、4番組あるんですね、そんないプロジェクトって。そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間、そしてこのそんない理科の時間あるんですけれども、はいはい、4番組の中で、先着1名様ってやるとなかなか、処理が面倒くさいので、
うん、
私たちの番組は私たちの番組で募集をして、どなたかお一人のメッセージを私または香里さんが読み上げるという形にしようと思っています。
はい、
はい。
じゃあ、
ということで、
はい、ちょっと待って、普通の質問メールとは違うわけですよね。
そうですね。なので、メッセージ、メールか、ウェブの方向からで。
なんかキーワード入れてくれないと分かんなくないですか？それがそれなのか。
それがそれなのか分かるキーワードは何にしますか、それじゃあ。
そんな急に振られても。
分かりました。じゃあ、メッセージ読み上げ企画っていう風に書いておいてください。
そんなのつまらない。
じゃあ面白いことを言ってくださいよ。
もっとなんかさ、キーワード的な、
キーワード的なものがいいのね。
うん、なんか思いつかない。
何ですかその他力本願な。
思いつかないから。
あ、じゃあプレアデス企画とかっていうのでいいですか？
かっこいい。
なんかちょっといいうさんくさいプロモーション会社みたいな。まあいいや。
いいじゃないですか、プロモーションビデオ。
まあいいや。 プレアデスキャンペーンへの応募ということで、
企画の方がいい、企画。
じゃあ分かりました。プレアデス企画っていう文言入れて、メールかメッセージ。
それは本文メッセージ、
どこでもいいです。人が読むんで。で、先着1名様だと、やっぱりこう、なかなかね、すぐに聞かない方もいらっしゃるんで、12月10日までの、はい、締め切りにしたいと思います。
はい。
はい。そこまでに来た中から、はい、選ぶ、なんていうの、基準は決めてませんが、私と香織さんで相談して選んで、はい、お一人様分のメッセージを紹介させていただこうと思っています。
はい。いつ発表するんですか？いつ読むんですか？
なので、その週の、収録で読み上げる予定なので、うん、翌週の配信なので、ですね、12月18日に配信の回で、それを読み上げます。
ね、ほら、例えばさ、誕生日おめでとうとかいうのが誕生日終わってからだとちょっとつまんないとか。
ああ、そうですね。なので、うん、僕のメッセージがこの番組で読み上げられるはずだから18日に聞いてねっていうのは抽選なのであまり期待しないでください。
そうね。
そう。
そうで、そうだけど、ね、やっぱり日付は。
はい。あと、はい、運試しに使わないでくださいね。要は、読み上げられたら、何々が起こるみたいな感じの運試しにはならないと思うので。
はい。
はい。ということで、
そうだよね、読み上げられたら、読み上げられたというところで、運使っちゃうからね。
なので、あまり期待せずに、とはいえ、ゼロ通だと寂しいので、送ってください。はい。はい。ということで、フェリオさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、12月の天文現象をご紹介していくんですけれども、天文現象と言っていいのかどうかわからないんで、オープニングでちょっとだけお話をすると、12月の6日、6日ですね、に、はやぶさ2というのが、地球に帰ってくるというよりは、カプセルが、
お帰りなさい。
これね、再突入って言うんですけどね、再突入カプセルっていうのが、オーストラリアのウーメラ砂漠というところに落ちてくると。はやぶさ2から切り離されて落ちてきます。はい、今の予定では、12月6日、6日の午前3時半から4時半の間。
それは、現地時間。現地時間。
ただ、日本と1時間ぐらいの時差じゃないかな。ウーメラ砂漠。で、そのくらいの時間ですね。要は、日本でも、夜中、深夜過ぎだと思います。に、落ちてくる、再突入したカプセルがやってくるというふうな予想というか予定になっているので、皆さんも、中継するところがあるのかどうかわかんないんですが、こんなご時世なんで、回収チームはすでにね、ウーメラ砂漠に入っているみたいなんですけど。
もう。
うん。
あ、そう、ちょっと早めに行って、隔離されてるわけかな？
隔離も含めて、現地で、準備をするとかね。あとは、どうやって交通機関がとか、天気がとか、段取りとかっていうのをやってるようで、今日は19とか20日ですけれども。
はい。まだ19ですよ。
はやぶさ2、チームが、ウーメラ砂漠に到着しましたっていうのが11月17日の、ツイートで出ていたりします。
月曜日ですね。
そうですね。
はやぶさ2のマスク、
あ、はいはいはい、日本惑星協会の、
そう、はい、届いた人がいるみたいですね。
そうですね。
詳しくは
そんなに雑貨店で、
そんなに雑貨店、
はい、でね
、はい、
はやぶさ2が再突入してくれるのを AR で見られるっていうアプリが出てるようなので、
うん、
いや、スマホにそのアプリを入れると、はやぶさ2がどこを飛んでどうやってやってくるかっていう、カプセルとね、
うん、
っていう AR アプリがあるらしいので、あとは、地図が出てきて、ウーメラ砂漠のあたりをピッてやると、そこから見た、再突入のところの、再現ができるっていう、さも、こう、観測に行ったような気持ちになれるってアプリが出てるので、はい、見てみると面白いんじゃないかと思います。
はい。
名前が AR アプリが、Re-Entry AR という、JAXA 監修の、スマホアプリが出ていて、
はい、
はい、無料 iOS で使える AR アプリ。説明をちょっと読むと、任意の場所から見たカプセル予測軌跡を AR 表示するアプリ Re-Entry AR と。いうのがすでにリリースされていて、これを使うと、はやぶさとか、カプセルが今どこに、どういうふうな方向にいるかっていうのと、 地図をタップして、さも現地で観測しているような気分になれるというアプリがリリースされているので、そちらも見に行くと面白いんじゃないかと思います。JAXA で監修しているので、ちゃんとしたものだと思いますよ。で、実際の、はいはい。
Amazon じゃない。Android にはなさそう。
Android にはないようです。iOS で使用可能です。無料でどなたにもご使用いただけますと書いてあります。
はい。
あとですね、最終的に、はやぶさから、その、再突入カプセルが、離れたとき、分離したときに、再突入のタイミングが、まあ、
計算されるってことね。
そうですね。秒オーダーで予測が出るんで、それがね、12月5日の、夕方らしいんで、12月5日の夕方以降に、こう、JAXA の情報とか、いくつかのはやぶさ2の情報を見ると、何時何分頃、どこにっていうのがわかるはずです。もう一つ、はい、一応ね、JAXA では、中継するための、準備をしているようですが、どうやって見るかについては、追って連絡しますとか、追って公開しますという話になっているようです。
はい。
はい。ということで、はやぶさ2のお話でした。本編ではですね、12月の天文現象についてお話していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では今回も12月の天文現象についてお話をしていきたいと思います。いつもの通り、月の運行からお話をします。配信日が11月の27日のはずなので、11月30日の月曜日が満月です、はい、ここではですね、半影月食って言って肉眼だとなかなか暗くなったのがくっきりは見えないんですけれども、月から太陽を見ると皆既日食じゃないけど、皆既日食じゃなくて部分日食に見えるっていう状態になるわけ。
月から
太陽の方を見ると地球が、太陽の光を隠すので、なんだけど、皆既日食にならずに部分日食になるから、うっすらと暗くはなるけど、真っ暗にはならないのね。っていう状況なので、半影月食って言います。
はい。
写真を撮ったりして、同じ露出で写真を撮ったりすると暗さが分かったりするので、トライしてみるといいかもしれません。まあ、満月なので、はい。で、12月に入って、新月が12月15日、で、満月が12月の30日になります。はい。なので、もし、31日の夜とかに初詣に行く人がいるじゃないですか。
12月31日の夜ね、はい、
うん、そういう時には結構明るい月が輝いてるはずです。
晴れてさえすれば。
そうね、
はい、
今年はあまり、まとまっていかないようにという話がありますけれども、
わ、
はい、で、この15日の新月は、チリやアルゼンチンで皆既日食があります。
もうそうすると、よくその天文現象ツアー、世界ツアーみたいなのがあるけど、今年は全然ダメですね。
そうですね。今
年、来年、いつまでか分かんないけど。
はい、うん。そうなのですよ。なかなか海外に見に行くとかも難しいんじゃないかと思います。
はい。
はい、残念ですね。ではですね、惑星の運行のお話をします。
はい。
水星は、ほとんど見えません。12月20日、20日に外合って言って、太陽の向こう側で、地球と太陽、水星という順番に並びます。なので、ほとんど見えません。はい。で、金星は、引き続き明けの明星ですが、だんだん太陽に近づいているので、出る時間が遅くなりつつ、太陽と近づいてきちゃうんですね。
はい。
で、金星は、朝の5時ぐらいに出て、追っかけで、太陽が出てくるっていう状況なので、だんだん太陽に追いつかれる感じのタイミングになってきます。ただ、明るいのは明るいと思うので、夜明け前、東の空で、金星を見てみるといいんじゃないかと思います。あと、今年、見頃だった火星ですけれども、だんだん、遠くはなっているんですが、まだ赤くて、目立つ星です。日が暮れるとすでに、南の空に近いところかな、 ちょっと東寄りの南の空に出ていて、はい、夜中午前2時頃に沈みます、
はい、
木星と土星が実は近くてですね、12月の下旬には木星と土星がとても近くに見えます。一番近くなるのはね、12月の22日かな。12月22日だと、天体望遠鏡で見ても、同じ、視野に入るぐらいです。なので、とてもとても近いです。ただ、見頃はある程度過ぎているんですが、夜7時とか8時には沈んじゃうんじゃないかな。なので、木星と土星は、日が暮れると西の空に見えて、太陽を追っかけるように沈んでいきます。で、下旬、12月の、下旬には、木星と土星とても近いので、見るとすぐに分かるというか、そこそこ明るいので分かると思います。
木星はすぐ分かりますね。土星はちょっとやっぱり暗いので、
うん、
近くをよーく探してみないとちょっと分かりづらいかもしれないですけど。
で、21日には一応ね、木星と土星の見かけの角度が 0.1 度ぐらいまで近づきます。
すごい。
そう、 0.1
ほぼ重なる？
まあまあほぼ重なる感じに見えると思います。
おお。
なので天体望遠鏡で見ても、同じ視野の中に入るぐらいですね。
はい、
はい、なので、なかなかないので、
うん、
この時には見るといいんじゃないかと思います。
はい、
あと月と、惑星が近づくのは、12月13日に細い月と、金星が近づきます。木星と土星と月が近づくのは17日ですね。で、惑星の運行はこんな感じです。
はい、
あとですね、どっちが先がいいかな。12月13日から15日、13日の夜から、14日の夜15日の早朝ぐらいまで双子座流星群というのが見頃になってきます。双子座流星群も、結構なんていうの、活発なことが多いので、一晩中、何かしらの流れ星っていうのが見られるんじゃないかということで、今の予想では極大って呼ばれている一番流れ星がたくさん流れるタイミングは12月14日の朝10時なので、12月13日の夜と14日の夜から15日の、夜明け前までっていうのが、見頃のタイミングになってきます。で、月がですね、新月に近いので月明かりはほとんど心配がありません。
お、はい、
なので寒いはずですけれども、空をぼーっと眺めて流れ星が見るのを、確認するのがいいんじゃないかと思います。はい、一応ね、小熊座流星群っていうのも22日にあるんで、木星と土星を見るっていうのをやる方は流れ星が見えるかもしれません。
おお、なるほど。
はい、ただ月はやや明るいんで、気をつけてください。あとですね、12月21日が冬至になります。
冬至は寒かったね。
冬至は、一番日が短い日ですけれども、冬至のタイミングっていうのがあって、12月21日、19時2分夜の7時2分に冬至の天を太陽が通り過ぎるということになります。
はい、
ちなみに東京の日の出は6時47分朝ね、日の入りは、夕方4時32分か。なので、まあ、このくらいの時期になるととっても早く日が暮れるというのが実感できると思います。
ねえ、もう本当に最近は
そうなんですよね。
朝が暗い、
うん、で、何回かね、この番組では、旧暦、日本で使われていた太陰太陽暦の話をするんですけれども、冬至がどの日になるかっていうのをしっかり確定するっていうのが太陰太陽暦というか、日本とか中国で作っていた太陰太陽暦の要になって、そこが1年のスタートに天文現象的にはなるというのが、なんていうの、考え方なので、
はい、
冬至っていう日から、天文学的な、考え方として暦がスタートするっていうのが面白いんじゃないかと思います。なんでそんなこと言ってるかっていうと、いろんなところの に書いてある1年ってなんでこんなタイミングで始まってるのっていうのがあって、一つはこう冬が明けて春になるっていう季節なのと、冬至に近いから1年がここから始まるんじゃないかっていうのが、まあ有力な説ではあるので、ぜひこの冬至っていうのはその日まで日が短くだんだんなって、この冬至の日を境に、お日様が生き返ってくるっていうような、日だと思って、見るとちょっと感慨深いものがあるかなと思います。
なるほど、お日様が生き返る。
そう、あの太陰暦もそうでしょ、新月、月がなくなって見えなくなる日が1日じゃないですか。
おう、
満月の日じゃなくて、
うん、
っていうのもあって、その冬至とか、新月っていうのはなんとなく地味なイメージもありますけれども、終わりと始まりの日っていう感じに捉えると面白いんじゃないかと思っています。
はい、
はい、ということで、この配信をしている時には今年もあと一月ですねというのが、ご挨拶になっている時期だと思います。
もういい加減、そうね、そうね、もういい加減来年の話をしても笑われないですよね。
笑われないと思います。で、はい、冬の星座が、見えてきて、夜8時ぐらいにはもう東の空に綺麗に、オリオン座が見えると思いますし、
うん、はい、
十二星座でいうと、魚座、お羊座、そして、お牛座で、お牛座にあのプレアデス星団とかね、アルデバランとかそういうのがあったりするので、ぜひ冬のキラキラした星を見るといいんじゃないかと思います。
はい。
多分シリウスが、日暮れすぐは見えてこないんですけれども、8時とか9時になると東の空から出てくるんじゃないかなという感じなので、冬の星座がメインになってくるっていう星空ですね。
はい。
はい。で、北の空では、カシオペアがすごく高くて、北斗七星大熊座は地面の下に隠れているのが多いです。
はい、
はい、まあ、深夜過ぎまで待てば、カシオペアが西に傾いて、秘釈の形がその水をすくう方が上で北東に見えるという感じまで出てくると思います。
はい、
あと空が暗いところでは、上の方に冬の、天の川が見えると思います。夏よりは薄暗いですけれども、カシオペア座ぐらいなところに天の川があると思ってみると、見えてくるかもしれません。
はい、
はい、ということで12月の天文現象でした。
年内最後の天文、あ、違うな、
ちょっとそれは違って、天文現象の解説の回は12月の最終週っていうのがありまして、そこでは、来年1月と2021年の、天文現象の主なものを紹介するってことをやろうと思っています。
そうでした、そうでした、はい、
そうでした、そうでした。
毎年恒例です。
そうですね、毎年恒例になっていますね。
何年前から恒例だったっけ、
忘れちゃいました。
後期恒例じゃん、
ドキ。
え、
はい、私はね、この星空の案内をするときに、アストロアーツっていうところで出している月刊星ナビっていう月刊誌ね、
雑誌、
まあ、雑誌に当たるんでしょうね。雑誌を、参考にしていることが多いんですけれども、
はい、
他にもね、年末が近くなってくると、2021年の星空の情報をこう紹介したムックっていうの、あの雑誌サイズで1年に1回しか出ないやつとか、あともう少し硬い感じで星空年間みたいなやつとか、そんなのが出てきたり、あと、そうだ、理科年表もそろそろ売られてるんじゃないかな。
ほう、
ということで、年末が近づいてきたらカレンダーだけじゃなくて、
そうですね、いろんなところカレンダーの売り場にいろんなその来年使うグッズ系が売り出されますよ。
はい、なので、星のカレンダーだったり、あとは、暦系の、ものでも月の運行がついてるやつだったり、あとは年間の天文現象だったりっていうのが、出ている本が本屋さんに並ぶ季節だと思うので探してみるといいんじゃないかと思います。これね、12月の配信で言っちゃうともう、片付けちゃったりしてることがあるので、
あ、そう、
大きいところだとそんなことないんですけど、
うん、
やっぱり季節もんなところがあるんで、
うんうん、
そうなんですよ。
もう来年のカレンダーは買いましたか？
私は買ってないですね。
あら、買わない。カレンダーは、もうアプリだけ？
実家とかで、 もらったやつをかけるのと、あと、あ
それは、あの、大きいカレンダーね。
あ、そうそう。で、デスクトップのちっちゃいカレンダーだけ気に入ったのがあると買ったりとか、あとは、ちょっとノベリティ的なやつをもらったりとかっていうので、あんまり定番はないのです。
そういえばさ、
はい。
何年か前にカレンダー企画ってあったじゃないですか。
そんなにプロジェクトカレンダー企画ありました。
はい、卓上カレンダーを作って、
はい、
で3年ぐらい前かな、2年かそのくらいですよね。
2017年じゃかな。
そう、去年は作らなかった、
去年作ってないです。
そうで、竹内さんがああ忘れたってなんか会議の時に言ってた気がするんですよね。
はい、多分ね10月ぐらいに手配しないといけないんで、もう間に合わないと思います。
そうですよね、今年もだからすっかり忘れてるけど、はい、そもそも忘れたっていう話題すら出なくなったな。
なかなか忙しいんだと思います。
人気者だからね。
という感じで、
なのでもし来年再来年再来年のカレンダーが欲しい人は9月ぐらいになったら竹内さんにメールを出しましょう。
はい、
そうするとあの腰の重い竹内さんがどっこいしょって動くまでに1ヶ月ぐらい時間かかると思うので、
ってことはですね、お彼岸が来たらメールを書こうってことですね。
おお、なるほど、そういうこと。
はい、ちなみに香里さんはお気に入りのカレンダーとかスケジュール帳は毎年買うんですか。
はい、去年買ったカレンダーが、卓上カレンダーが非常にデザインが初めて見るようなデザインですごいかっこよくて、
うん、
まあ、去年初めて買ってみたんですよね。で、まあ、なんていうか、すごく使いやすいとは言わないけど、
うんうん、
なかなかそのスタイリッシュなデザインが気に入って、
お、
今年も買おうかと思ったんですけど売ってなかったんです
よ。あら、そうですか。
残念ながらね、なんかね、悲しいね。そういう一回気に入ったデザインがあると比較的やっぱ続けて使うタイプなので、
うんうん、特にカレンダーはね、年が変わっても気分はすぐに変わるわけじゃないから、同じところに同じ形式であるとね、いいのにって思いますけど、気に入ったやつだったら、うん
うん、そう、ちょっと悲しいなと思い、で、あとは何だろう、他は基本的にはアプリというか一般的なスケジュールはスケジュールのアプリでやってるんですけどね、
うん、
あとそれ以外に持ち運ぶ用のカレンダーは、トラベラーズノートっていう種類のものを使ってます。
へ
え、うん、結構ね、シンプルなやつでね、お気に入りなんだけど、でそこに来年の情報を書き込むのはもう終わった。
おお。
で12月からなので、一応もうそろそろ
切り替え、
12月になったらそう使えるようには準備をしてて、結構何も書いてないんですけど、そこに、なんだっけな、満月、新月、半月、
はいはい、上限下限、はい、
そう。で、あとは、まあ、すごいメジャーな天文現象、
うんうん、
まあ、日食、月食であったりとか、
はい、メジャー流星群とかね。
そうそうそうそう、そういうのを書き込み、で、あとは、二十四節気、
はいはい、
72候、
はい、
あと年中行事
はいはいはい、
ああいったものも書き込み、
節分とかね、
そうそうそうそう、はいはい、あとは毎年この時期になったらこれをするっていうような、
衣替えとか、
そうやつ、そう、日付ではないけど、例えば私の、住んでるところの台所の水道のところには浄水器
つい
てるんですけど、1年に1回カートリッジを取り替えるんですよ。
うんうん、
のでそれが大体9月にやったので、9月ぐらいになったらカートリッジ取り替えるって書いておくとかね。
そっか。
そうそう、そういうふうに結構仕上げてきましたよ。
私はもうあれだな、普段のやつはアプリというかオンラインカレンダーになっちゃったな。
基本そうです、基本はそうなんですけど、一回、データやっぱ消えちゃったことがあって、
うん、
そうすると本当に情報がなくなっちゃうっていうか、過去がなくなっちゃって、今でも若干立ち直れてないんですけど、ショックで。
そっか、私は
そういうのがあるので、
過去のカレンダーとかをほとんど見ないんで。
ああ、日記とかもやっぱ消えちゃった時に、ね、結構ね、わざわざ記録として残しておくこともあって、どこどこに行く時に朝何時に出たとか、
はい、
何時ぐらいに着いたとか、そんなようなことを書いておくんですよ。で、次行った時に、そういえば前回何時に出てどうだったっけなとかいうのを調べたりとか、あ、前回こうだったかっていうのに使ったりはするので、
そっか。
残しておきたいんですよね。
わかりました。ということで、皆様の、リスナーの皆様のカレンダーのこだわりとかも教えてください。ということで、今回この辺にしたいと思います。メッセージを送っていただくには、lika@0438.jp、rika@0438.jp までお願いします。今回はですね、メッセージの読み上げのリクエストがある方は、その旨を書いて、プレアデス企画。
プレアデス企画。
などと書いていただけると、メッセージを読む対象として抽選に入れます。
はい。
あとですね、普段どんなことしてるかとか、どんな風に聞いてるか、あと、カレンダーのこだわりなども書いていただけると楽しく読ませていただきますので、そんなことも書いてみてください。
はい。
はい。そんないプロジェクトでは、この番組の他に、そんなことないっしょ、そんない美術の時間、そんない雑貨店の番組を配信しております。また、そんない .com、sonnai.com では、過去の配信番組や、ブログの連載もしていますので、ぜひ来てみてください。寄付もお待ちしております。また、この番組は、無料で聴けるポッドキャストの他に、有料の、配信サービス、audiobook.jp での配信も行っています。オーディオブックでは、おまけパートがくっついた配信を行っておりますので、気になる方はぜひ、聞き放題プランで聞けるようになっておりますので、そちらへの登録をお願いします。
ぜひぜひ。
はい。ということで、そんな理科の時間第388回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。